皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではバーリンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年7月15日にミンフイネットで発表された諦めない心を持つという内容です。それではお聞きください。諦めない心を持つ。文、中国のダーファーデ氏。私は1996年からファールンダーファーを学び始め、二十数年経ちました。修練の道において、少し遠回りしたり転んだりしましたが、師父の保護のもとで今日まで来ることができました。私は師父の写真の前でひざまずき、修練してきたことを振り返りました。いろいろなことが次々と浮かんできて、師父、弟子として恥ずかしく思うこともありますが、何があっても師父についていきます。この諦めない心を師父に捧げたいのです。と師父に話しかけました。1、修練の道に戻り、家庭の関を突破する。大学在中のある日、国内安全保衛部門以下国保の警官が実家に来て私を連行しようとしましたが、師父の保護の下で連行できませんでした。しかし警官に、明日国保へ顔を出しなさいと言われました。恐怖心と妙理心に駆られて、私は翌日本当に国保に行きました。しかしそこには家に来た警官らがいなかったので、他の警官から明日また来ればいいと言われました。悟りの悪い私は警官の言う通りにまた国保に行きました。その結果その場で連行されました。それから数日間睡眠を剥奪され、私は自分の意思に反して三所にサインをしてしまいました。解放された後、しばらくの間、私は自暴自棄になりましたが、ダーファーのことを忘れることはありませんでした。とはいえ、家族に知られないように、こっそりダーファーの本を読んでいたのです。この状態が2015年まで続き、もうこのままではいけない、連行したい、正式にダーファーの修練の道に戻りたい、という思いが込み上げてきたのです。当時、家が小さかったので、朝起きて台所で同行を練っていました。妻が起きて台所に来て朝食を作り始めると、私はベランダに移動し、成功を練ることにしていましたが、妻は嫌な顔をしていました。妻は私にダーファーを諦めるか、それとも離婚するかとどちらかを選択するように言いました。私はダーファーを諦めるようなことは考えたこともなかったので、妻にファールンダーファーが迫害されている事実を伝え、何度も話しました。しかし妻は、それはすべてあなたたちが言っていることですよ、と言いました。つまり私から伝えたことはすべて嘘だという意味でした。天安門昇進事件の疑惑などを話すと、妻は、あなたはそこにいなかったのになぜわかるの?と言いました。当時、妻は時々私を叱ったり、追い出したりしていました。そのため私は勤め先に泊まることもよくありました。一人になった時、もういい、離婚した方が楽だし、その方がダーファーをよく学べる、と、婚姻関係を解消しようと思ったりしました。しかし家族のことと子供たちへの影響を考えると決心がつきませんでした。師父はチョン・ファールンの中で、あなたが連行していてもあなたの配偶者は連行していないという場合、連行が原因で離婚してしまってはいけません。と説かれました。妻とのトラブルは私の修練がよくできていないからだと考えました。これからは妻にダーファーデ氏の善の心を見せたいと考え、自ら家事をやるようにしました。家庭の雰囲気は少し改善していきました。機会があれば妻にファールンゴン迫害の実態を明らかにし、 偽りの天安門昇進事件の映像を見せたりしました。妻は少しダーファーのことを理解したように見えたのですが、共産党を恐れてまた離婚を求めてきました。そのため私はミンフイネットで私と同じような境遇にいる同州の修練体験談をしっかりと読むようにしました。家庭内の官に対して徹底的に抗議した同州の文章を読みました。自分も同じように家を出て解放されたいと思っていたのですが、妻がひどく騒ぎ立て、私を家から体一つで叩き出す契約書まで作成しました。その翌日、会社からの帰り道、もうすべて諦めよう。家が二つあるので自分は一つもらえば安定した修練環境が手に入る。と私は真剣に考えました。そして家に帰って妻に、家を一つくださいと伝えると、それを聞いた妻はなぜか騒がなくなりました。何も持たずに家を出たいという私の考えは、法を学んで出た念ではなく、それは人としての念であり、しかも賢治心であり、法にのっとっていないからだと気づきました。その後私は理性的になり、自分の考え方が正しくなったとき、学んが軽減され、妻が騒がなくなりました。その後妻は私を説得するために、妻の姉と妹を呼んできました。姉と妹は教育をよく受けており、もともと優しくて素朴な人たちなので、せっかくのチャンスだから、ダーファーについてしっかり伝えようと考えました。姉が帰る際、ネットからダウンロードした映像の、偽りの天安門昇進事件、1400人死亡の真相、私たちは未来へ継ぐを見せながら、ファールンゴン迫害の事実を詳しく伝えました。姉は理解し、ニックネームで共産党組織を脱退しました。姉は家に着くと逆に妻を説得しました。自分のやり方が通用しなくなったと思った妻は、家族の前で再び離婚を口にしました。妻はどうしても離婚すると決心したようでした。このような長期的な家庭の学んを経て、私はもう情というものを感じなくなり、心が空っぽになりました。その時のただ一つの思いは、絶対にダーファーを諦めないというものでした。しかし、思いもよらずこのタイミングで妻は、あなたはこんなにも意志が強いのですね。もう忘れましょう、と言い出したのです。つまり、もう離婚はしないという意味でした。私は驚きながら、ダーファーと慈悲なる師父の力を実感しました。今まで妻との会話の中で意志が強いという言葉を聞いたことがなかったので、これは明らかに妻の口から出た言葉ではないと感じたからです。最初、妹も妻と同じ態度で、ファールンゴン迫害の事実を伝えても聞く耳を持たなかったのです。うまく伝えられなかったと思った私は、共産党についての9つの論評を印刷して妹に見せたりしました。ある夜、言い争いの末、脱退しなければ共産党と一緒に地獄に落ちるぞ、と妹に言ってしまいました。妹は、ならば私は地獄に落ちてもいい、と言い返しました。私はすぐに言い方が悪かったと気づき、妹のことをかわいそうだと思うと同時に、人を救うことは本当に難しいと感じました。しかし、思いもよらずその翌日、突然妹から、脱退したい、私の名前で脱退する、と言ってきたのです。現在、私は家で自由に法を学び、法を練ることができます。妻はダーファーを認め、共産党への入党をしないようにしています。家族が変わっていく過程を振り返ってみると、すべて師父の慈悲によるもので、私の心性が向上すれば、師父は家族を救ってくださるのだと思いました。ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。2. 常人の心を放下し、家庭が穏やかになる。子供が生まれた後、私の母が家に来て面倒を見てくれることになったのですが、家族の間で大きなトラブルが起きてしまいました。最初は嫁姑の問題だったのですが、次第に私もその中に巻き込まれてしまいました。私は母に対する恨む心が増幅し、昔のことを思い出して、すべて母のせいだと思うようになったのです。私は、なんで母は一歩も譲らないのか、嫁と争わなくてもよいのにすぐに争ってしまう。いつも孫のことを心配しているとか、面倒を見に来ているのに、とか言いながら、楽をしているじゃないか。しかも小さな孫を一人にしたりする。危ないじゃないか。と、母に対して不満ばかり考えるようになりました。その後やっと、このようなトラブルが繰り返し出てきたということは、きっと私に収めなければならないところがあるからだ、と悟りました。シフはジョン・ファールンの中で、我々は常人の社会の中で修練をしているので、親孝行をするのも子供をしつけるのも当然です。どんな環境の中でも人には親切にしなければならず、まして自分の身内の者の場合はなおさらです。親だろうと子供だろうと誰に対しても同じように、何事につけてまず人のことを優先に考えるならば、それはもはや私心ではなく、慈悲心によるもので、慈悲そのものです。と説かれました。私は、師父の要求に従っているだろうか。自分のことばかり考えて、何でも人のせいだと思うことは間違っているのではないだろうか。修練者としてはどんな状況でも良い人間であるべきなのに、私は良い人間だろうか、と考えました。確かに自分が間違っていたと分かっているのですが、すぐには直すことができませんでした。電話で母にごめんなさいと言うことさえできませんでした。学法を続けるうちに、悲しいことや手放せないことに関係なく、ただ母に優しくしてあげればよいと思えるようになりました。そんなある日、私の妹から電話がかかってきて、兄さん、お金を渡すからお父さんとお母さんに何か好きなものを買ってあげて。でも私が買ったとは言わないでね。お父さんとお母さんはまだ私のことを怒っているみたいなので、後からお父さんとお母さんの怒りが収まってから私から電話します。と言いました。現在うちの大家族は和気あいあいです。帰省した時母がこう言いました。あなたの言った言葉は何だったかな。紙に書いてくれたら毎日唱えるよ。私はもうキリスト教の主を信じない。あなたが言ったことを信じるよ。私はこの言葉を聞いて、師父が今日まで法を正してこられたように、世人は本当に目覚めつつあるのだと感無量になりました。私はよく民風ラジオを聞いており、素晴らしい修練体験談をよく耳にします。この世でのあれこれの理屈はどうでもいい、考える必要すらないと思うようになりました。師父はジョアン・ファールンの第9項で、人が苦の中の苦を舐める例を挙げられました。これは人間の苦の一つの表現であり、修練者の私たちに向上させるためのものだと思います。師父は公銀、その真摯を苦しめるの中で、苦を舐めるをもって楽とす、とおっしゃっています。私は本当にそこまでできていたでしょうか。3. 執着心を取り除き、衆生を救う。私の仕事は週6で週末を除き平日は残業をしなければなりません。とても忙しいので友人などに会う機会も少ないのです。ですから主にメールでダーファーについて伝えることにしています。最初は直接人に会ってファールンゴン迫害の実態を伝えることが人を救うことになると思っていて、メールで真実を伝える方法は人を救うことになるのだろうかと疑問に思っていました。繰り返し師父の経文と同宗の交流文章を読んで、 市場や駅に行って迫害の事実を伝え人々を救うことはとても良いことですが、多くの人はほとんど一日中会社にいたり、週末に家族と出かけるとか、家にいてもほとんどパソコンや携帯電話に向かっている若者もいるのです。そのためその人たちにメールでファルンゴン迫害の実態についての資料を送り、真実を知ってもらう方法は、直接会って真実を伝えることの補助的作用になると思うようになりました。メールを一通送るやり方は、ファルンゴン迫害についての資料を配ることと同じであり、同時にインターネットの封鎖を突破するソフトも一緒に送ることができます。ミンフイネットに1日で3体を進めて脱退させた人数が書かれた修練体験文書を読んで、とても嬉しく思うと同時に、私も同州と同じ人数を脱退させることができたらどんなに良いだろうかと思いました。そこで相手に送るメールに、もし共産党組織から脱退したいのなら私に返事をください。お手伝いします。という一文を付け加えました。しかし誰一人として返事を書く人はいませんでした。後になって、これは汚い心で天の光徳を得ようとすることだ。人を救うのはシフト・ダーファーであり、私たち弟子は真実のことを伝えるメールを送るだけでいいのだ。たとえ一回でその人を救えなかったとしても、真実を知り、次に同州と会う機会があれば救われるかもしれない、と悟りました。ダーファー弟子は一つの全体を成しているのですから、各自でやるべきことをやって人を救える以上、誰が救っても同じではないでしょうか。なぜならそのために私たちダーファー弟子はこの世に降りてきたからです。私が考えを改めると、ありがとうといった返信をもらうようになりました。しかし中には悪態をつく人もいて、それらの人にはまた他の資料を送ったりしています。武漢肺炎が発生した後、私はミンフイネットに掲載された肺炎の特集号をメールで大量に武漢地区の人々に送るようにしました。また直接ファルンゴン迫害の実態を聞くチャンスがない司法関係者にはミンフイのニュースなどを送りました。アメリカが人権迫害に参与した者のビザを拒否することを決定した内容や、ダーファー弟子たちが集めた迫害に関わった者のリストをアメリカや西側の民主主義国家の政府に提出した内容などを送り、司法の法を正す進展についていけるようにしました。また地元のダーファー弟子への迫害に関する情報を整理してチラシを作成し、地元の人たちに配ったりしました。修練の道のりで法をよく学んでいるからこそ、三つのことをよく行うことができ、正しい道を歩むことができるのだと実感しました。最後になってもっと精進して司法について本当の家に帰りたいと思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。